2013年度通訳案内士試験の英語で合格しました。本日はですね、私の合格体験についてお話ししたいと思います。まず受験の動機なんですけれども、私は企業に在職中は海外との付き合いもかなりあったためにですね、英語でのコミュニケーションを取ることは仕事を進める上でとても重要でした。そこで仕事上の英語というのは、専門用語をこれある程度覚えてしまうとですね、さほど不自由は感じなくて済ませられます。しかし仕事以外で日本のことを聞かれるとなかなかうまく説明ができないということにたびたび出会いました。このような経験が動機なんですけれども、英語以前に日本の文化であるとか歴史であるとか、いわゆる日本人としてのアイデンティティを自覚することがとっても重要だと感じておりました。そこでまず日本をよりよく知るための手段ということで、日本地理ですとか歴史、一般常識を身につけることが必ず必要になってくる通訳案内士試験を目指すということにしました。では次に、その通訳案内士試験の第一次試験対策なんですけれども、私は2010年からハローの教材を中心に合格を目指してそれなりに取り組んできたんですけれども、計画倒れとなることがですね、かなり多くて、英語以外は合格したんですけれども、実はその2012年までは準備不足のために英語の合格までなかなかたどり着けなかったっていうのが実情なんです。で、昨年1月に会社を退職しまして、それを機に2月から試験の8月までをですね、1週間をワンユニットというふうに考えて、英語を中心に3回繰り返すと、このような計画表を作って実行しました。これが一番役に立ったのかなというふうに思っています。次に具体的な科目についてなんですけど、まず英語ですね。で、英語はですね、このハローの教材の教本の A、 教本の B、 それから日本的辞書をダウンロードして、一番苦手だったのが英作文と日本的辞書なんですけれども、まずは回答を見ずに自分で書いてみると。で、次に模範回答を見る、そして最後に模範回答を実際に書いてみると、そして自分の英作文とどこが違うのかと、これを念頭に置いて3回は繰り返しました。で、特に模範回答ではですね、数種類の回答例が示されてまして、間違いやすい用法の解説、これがあって非常にこれは実力がついたと自分では思っています。英文和訳の方はですね、構文解析の仕方ということを自分のものにすることがとても重要だと思いました。で、ハローの教材は必要なこと、必要なことだけをですね、分かりやすく非常に論理的に解説してあって、特に仮定法ですとか分子構文ですとか統治法など、なかなか普段どうしてなのかなと思っても理由が書いてないのが多いんですけれども、これは大変役に立ちました。で、過去問についてはハローからダウンロードしたものを時間を決めて解くようにしました。この過去問はですね、特に英文和訳などは非常に難しくて、まるで大学入試の高度な内容なんじゃないのかなというのがかなり初回の方は見受けられたと思うんですけれども、最近は通訳ガイドにふさわしい問題の出し方にだんだん変わってきているなというふうに感じています。で、一番厄介だったのは通訳用語の英訳で、これはメルマガに掲載されている単語をエクセルにまとめ直して書けるようになるまで何度も繰り返して実行するようにしました。今回はマークシート形式に変わったため、綴りを完全に覚えていなくても対応できるようになって、難易度は数段優しくなったと思います。実際の通訳やるときにもですね、全部覚えてるっていうことはありえないんで、どこに何が書いてあるかっていうのが分かってすぐ調べられればいいんじゃないかと思います。で、日本的辞書、いわゆる300選については CD をスマホで何回も聴くようにしました。これはもう絶対やらないと受からないと思います。その他には CS 放送の CNN を流してみることとか、あとは日経新聞の PC 版、それからタブレット版をこれを使っているんですけれども、この中で英語の大訳っていうのが見ることができるんですね。で、特に政治とか経済に関するテーマでは、できるだけこれに目を通して、ちょうど日本語との大訳になってますから、これ非常にいい勉強になったと思ってます。それから日本地理ですけれども、日本地理についてはまず必ず やらないとこれまずいなと思うのは、このハローの白地図ですね。で、これを常に開いておいて、ダウンロードしたマラソンセミナーの日本地理の内容を地図上で確認するようにして覚えました。で、白地図はですね、まずコピーを取って、覚えた名称にはマーカーで印をつけていく。で、白地図の名称がマーカーで全て塗りつぶされるまで繰り返しました。で、特に地図を活用することで何がいいかというとですね、覚えようとしている地域が日本全体の中の一体どの辺にあるんだろうか、それから隣の県とのつながりはどうなっているのかと、その相互の関連というのが頭の中ですごく整理ができてとても有効でした。だから最近はですね、地形図に関する出題がかなり多いので、等高線の読み方だとか地図記号など、これは繰り返して暗記するようにしました。今後も多分この傾向は続くんじゃないかと思うので、そこは落とさないようにした方がいいと思います。で、次に日本の歴史ですけれども、私は世界史取ってたんで、なかなか日本史っていうのは馴染みがなかったんですけれども、まずはですね、エクセルで時代、それから重要な出来事、から文化、これらの変遷が一目で見渡せる自作の年表を作りました。で、これなかなかその項目が多いので、A3 で作った場合には3枚か4枚を縦につなぎ合わせてですね、それをだいたい10年から20年間隔で年代が書き込めるようにして、色分けもするような形でこれ作りました。で、これやると何がいいかというと、地理でも同じでしたけれども、今度は時間軸で考えたときに、常に日本の歴史の中のどの辺に事象、今覚えようとしたのはどこにあるんだろうかと、それでやはり前後の関係、これがつかめるようになったので大変に役立ちました。で、この自作の年表を常に脇に置いて、マラソンセミナーの日本の歴史の項目を確認していきました。もう一つ重要な点はですね、日本の文化では特に寺社とか、神社、それから仏閣、庭園、絵画、工芸品など、視覚的に覚えておく必要があるのがたくさんあります。で、このためには山川の日本史図録を使いました。その他にはサライという雑誌が今月刊で出てますけれども、そこで奈良とか京都の特集だとか仏像の特集、こういうものがあったときには非常にカラーで掲載されているので見やすくって、これをアイテムごとにですね、順番も変えてランダムに一目見ればこれがどこだったということが言えるようになるぐらいまで眺めるようにしました。ついでに言いますと、この自作の年表はですね、今度は世界史との対応も作ってみようと思ってるんですけども、そうするとかなりその世界が見えてくるんじゃないかなというふうに、ちょっと思っております。それから一般常識ですけれども、これはマラソンセミナーの一般常識に目を通したことと、ハローのブログですね、これを読み、あとは時事的な流れをつかむ上で日経新聞は欠かさず読むようにしました。で、この一般常識というのは、いわゆる生きている社会の流れが出題されるということなので、大きな社会的な変化だけでなくてですね、AKB がどうだとか、そういったエンターテインメントからスポーツ、政治、経済まで幅広く、好奇心旺盛にして日々目を凝らしておくことが必要なんだなと感じました。何せこの一般常識がですね、一番厄介でした。次に第二次試験の対策なんですけれども、これはやはり同じようにハローさんにお世話になったんですが、英語の第二次試験対策特訓セミナーの1、2、3、これをエクセル形式に再入力して、 カテゴリー別、それから年度別というふうにキーワードでですね、ランダムで並び替えができるようにして繰り返し覚える努力をしました。ただなかなかその量が多いんでですね、全部覚えるっていうのはかなり難しかった、私には難しかったですね。それから一番役に立ったのは試験直前の上山先生の講演会で、明治維新、ペリーがすぐ出てくるんですが、明治維新などの予想問題、これも自分なりの英語に置き換えて2分間スピーチの原稿を作成して、これはひたすら暗記しました。テーマとしては日本の地形、気象、歴史関連では奈良、平安、鎌倉、室町、江戸、明治、それの概説、さらに近いところではスカイツリーだとかアベノミクスだとか、先生の予想項目に従って20項目くらい例文は作りました。でこの暗記にあたっての要点なんですけども、この一言一句覚えるっていうのはなかなかですね、まあ、覚えてもいいんですけど、いざ本番になると必ず焦るんで、焦った場合でも場をつなげられるように大きなストーリーとキーワードだけは外さないようにと、まあ、そこに重点を置くようにしました。なかなかその外人さんと喋る機会っていうのはそうあるもんじゃないので、喋る練習に関しては NHK の実践英語を今聞いてるんで、それを使ってですね、シャドーイング、これをしました。で実際の試験ではこれ何を聞かれるかっていうのはその場に行ってみないとわからないというわけですけれども、まあ、自分がガイドだと、そして試験官は旅行者だと、まあ、こう想定するわけですから、たとえ十分に知らない話題が出てきてもですね、とにかく相手に日本の良さを伝えたいと、そういう気迫を大切にして、何しろ無言にならないようにと、まあ、そういうふうに心がけて、まあ、最後は気持ちを落ち着けて、まあ、うまくいったんじゃないかなと思っています。それから試験官が日本文を読んで即英語に訳すという課題では、これも同じなんですけども、その場での緊張を考えると一言一句を聞き漏らさないようにする、一生懸命メモを取るっていうのは、これは実際やってみるとかなり難しいんでですね、課題の内容を大掴みにしようと心がけました。それからテーマに基づくプレゼンでは、これは非常に良かったと思ってるんですけど、何を聞かれてでもですね、半ば強引に300選の自分の覚えていることを盛り込んでしまえということで、江戸を選んだんですけども、テーマの大卒だけは外さないけれど、知ってることはみんな入れてしまえという形で、開き直ってやったのが良かったんじゃないのかなというふうに思っています。ハローのメルマガから教材で特に役立ったことということですが、これは全部なんですが、ハローの教材メルマガがなければやはり合格は難しかったと思っています。で特に上山先生の講演で、現在の通訳案内士試験に受かるためには相手が何を求めているのか、それを明確に理解して自分なりのストーリーを立てて必要なことだけを効率よく進める戦略、これが重要だと、そういうものの考え方がですね、一番私にとっては役に立ちました。最後に今後の抱負なんですけれども、これでやっとスタートポイントに立てたというふうに思っています。で世界はますますグローバルになってきたので、その中でですね、外国人のお客様に日本というものを正確に伝え、ぜひ一人でも多くの方が日本は好きだなというふうになってもらえる一助になれればいいと思っています。これからの試験を受けられる方もですね、ぜひハローを中心にして、うまくいくように進めていただければ良いかと思います。本日はありがとうございました。